今からクリス・ハバコン牧師が証しをするだと思う。多分これ半分ぐらいになるんですけどいかがですか？そのぐらい？あ、ちょうどいい。
皆さんおはようございます。To the mothers, congratulations on Mother's Day.
お母さんたち、母の日、おめでとうございます。
My wife, Naomi, is upstairs with our three sons.
奥さんのナオミさん、今4階の方でね、3人の息子たちと一緒に、お父さんの話を聞いております。
When I watch her take care of my three boys, I think of my mother.And how hard she had to work.
私の妻がですね、この3人の子供たちの世話をしているのを見ると、私の母が、私たちを世話するのはどんなに大変だったかなということを思います。
My mom has three sons and one daughter.
私の母は3人の息子と1人の娘がおりました。
When my mother was 19 years old, she was a college student and she gave birth to me.
19歳の時に、彼女はまだ大学生の時に私を産んでくれました。
My father was the son of a very important family in the city, so the scandal was not good for his family, so he escaped from my mother.
私の父はですね、その町でも非常に重要な地位にあった人の息子だったので、その女性が子供を産むということは大きなスキャンダルでしたので、私の父はこの私が生まれるということを聞いて逃げてしまいました。
So my mother had to give birth to me by herself and also raise me by herself.
私の母はそういうことでは自分一人で私を産み、そして一人で私を育てなければなりませんでした。
So after I was born, my motherdropped out of college and she had to get a job.
彼女は私を産んだ後、大学を辞めざるを得なくなり、仕事をするようになりました。
And so she found a job as a stewardess on the Philippine Airlines.
彼女はフィリピンエアという航空会社のスチュワーデスをするようになりました。
When I was 3 years old, she decided she wanted to take me to Canada.To be raised in North America with my grandparents.
で、私が3歳の時に、それまではフィリピンにおりましたけれども、私の祖父母がいるカナダに移住することになりました。私の母がこのカナダで私を育てようと決意してくれたわけです。
After 1 year, my mother decided Canada is too cold, so we moved to California with my aunt and uncle.
で、1年経ったんですけども、カナダがあまりにも寒いので、もうちょっと寒すぎるということで、私のおじおばと一緒に、アメリカに移住することになりました。
When I was 7, my mother found a husband and was married and gave birth to my little brother.
で、私が7歳の時に私の母は再婚いたしまして、私の弟を産みました。
And when I was 9,My mother divorced, and my mother had to raise me and my little brother by herself once more.
で、9歳の時に母は離婚したので、私と私の弟をまた彼女が女で一つで育てなければなりませんでした。
So in order to do that, she had to take two jobs.
その私たち2人を育てるために彼女は2つの仕事をしなければなりませんでした。
So when I was in elementary school and in junior high school, my mother worked at an office during the daytime and she worked as a waitress at a restaurant during the nighttime.
で、私が小学校の間ですね、母は昼間は会社で働いて、夜はウェイトレスとして働きました。
So after school, I would go to her office and wait in her car, and then she will drive me home, and then we'll have dinner, And then she will go to work.
で私が学校が終わると彼女の働いて母の働いている会社に行きで彼女の仕事が終わるのを待ってですねそして彼女が母が私を車で家に連れて帰ってくれて一緒に食事をして母はまたウェイトレスをするために家を出て行きました。
So since I was a child, I have always seen my mother working hard.
でも私が子供の間はですねいつも母がとにかく一生懸命働いているその姿を見ていました。
And so my mother was married once more in high school when I was in high school.
で私が高校生の時に母は再び結婚いたしました。
で、その私
の義理の父親の継父ですけれども結婚したその父は家族を支えるに十分な経済力のある人でした。
However, my mother, couldn't get used to the life at home, so she got a job.
でまあ、ご主人は十分な収入があったにもかかわらず母親はそれまでずっと働き続けていたので仕事がないということになれないもんですから、また仕事をするようになりました。
Her dream is always to work in the hospital.
で彼女はですね病院で働きたいという夢を持っておりました。
She was a nursing student when she gave birth to me.
で私を産んだ時に私の母が行ってた学校はですねこの看護学校だったんですね。
So now she works in a hospital.
で彼女は今実は病院で働くようになっております。
She wanted me to work in a hospital.
で彼女は実は私にも病院で働かせたいと思っておりました。
She gave me the name of a famous doctor.
私にはですね有名なお医者さんの名前をつけた。
She was very disappointed when I decided to be a teacher.
私が教師になるって決めた時にお母さんはだいぶ失望いたしました。
She worked so hard for me, and that's the number one thing I learned from my mother. It is sacrifice and hard work.
で、私の母はですね、とにかく私たちのために働き続けてくれたわけで、私はそのことから犠牲を払うということをですね、学びました。
And so I talked about hard work. I want to talk about sacrifice.
だから一生懸命、犠牲ということを話をするためときにはやっぱり一生懸命働くということを話さないわけにはいかないんですね。
And so, I moved to Japan when I was 23.
23歳の時に日本に来まして
And, when I was 26, I quit my job and, I couldn't decide if I should stay in JapanOr go back home.
26歳の時にそれまでしていた仕事を辞めて、果たして日本にとどまるべきかまたアメリカに戻るべきか決めかねておりました。
I was sending emails to my mother. I'm looking for a job, but I don't know if I can find a job. Also, I'm looking for a job in America. It's difficult to find a job. I don't know if I should stay, go home, stay, go home.
で私は自分の母にですねメールを送って日本でもアメリカでも仕事を見つけるのが難しいんだと果たして日本にとどまるべきかアメリカに帰るべきかどうした方がいい、どうした方がいいかということをですね母に尋ねました。
I knew my mother wanted me to come home.
私は母は私に家に帰ってきてほしいと思っていたはずだと思います。
Every year I would visit my mom in California and she would say, When are you coming home?
というのは私がカリフォルニアに戻るたびにですね母はいつ帰ってくるのかと尋ねていたからです。
So at the time I felt pressure from my mother to come home.
だからそう言われるたびにですね帰んなきゃいけないなっていうプレッシャーを感じていたわけですが。
And in one email I said, Mom, I'm 50-50. I don't know.
でまあ、そのメールのやり取りをしている時にですねお母さんに私は、50-50 だとどっちにしていいかも分かんないんだと言いました。
Finally, my mother sent an email I'll never forget.
で最終的にですねそういうやり取りがいろいろあった後でお母さんが私にメールをくれたんですけれどもこのメールの内容を私は忘れることはできません。
She said, you have to make a decision.
彼女はあなたが決断しなきゃいけないよと言いました。
It's time to be a man.
あなたは男になる時だと。
If you are going to come home, then come home. If you're going to stay in Japan, stay in Japan. No more 50-50, no more I don't know, no more da-da-da-da-da. Make a decision.
日本で仕事をするんだったら日本にとどまりなさい、ね、アメリカに帰ってくるんだったら帰ってきなさい。もうこれ以上どっちにしようかと迷うのはやめて、あなた自身が決断しなさいと母は言ってくれました。
When I read that email, I understood the meaning of sacrifice.
そのメールを読んだ時に私は犠牲ということのもう一つの意味に気づいたんですね。
My mom wanted me to come home, but she wanted me to live, to go where God wants me to go. So she sacrificed her desire.
それは彼女自身は私に帰ってきてほしかったはずなんですね。もちろん。でも彼女はその自分の気持ちを犠牲にして、神様が導かれる道に息子を行かせようとそう決意した。この彼女の自分の思いを犠牲にするということの中にもですね、この犠牲の意味を私は見つけました。
Now, my mother visits me almost every year.
で、もう今はですね、母の方が毎年私のところに訪ねてきてくれます。
And so now I'm thinking, when will she stay here?
で、今私が考えているのは、毎年来るんじゃなくて、いつになったらずっとここにいてくれるのかなと。逆の立場になってですね、考えているわけです。
So, thank you for listening. I'm so thankful to my mother for her hard work and her sacrifice.
で、まあ、私の話を聞いてくださってありがとうございました。私は自分の母のですね、その犠牲、一生懸命働いてくれたその犠牲と、そして自分の願いをこの捨てて私を、まあ、男にしてくれた、この母の犠牲、愛情に感謝しております。
感謝します。
自分たちも特に英語礼拝の人もクリスのお母さんに感謝しないといけない。